2面第1回教区全司祭集会5月20日大名町教会にて今年度第1回目の全司祭集会が行われた。午前の部では第2バチカン公会議の60周年にあたってというテーマで、桜井直明神父、手取り帯山教会主任に話をしていただいた。桜井神父は、公会議が終わった時、私はまだ5歳でした、と前置きされて、次のように述べた。1、公会議の目的。まず、教会が一致して平和のために努力すること。教会が現代世界に対して諸問題解決のために貢献するように、すべての信者の力を結集すること。2、公会議の結果、典礼の変化。典礼は各国語を用いてすべての信者が作り上げるものである。教会の捉え方の変化、異界性中心ではなく、神の民への奉仕が中心である。3、公会議後の日本の教会。当時、日本では、公会議のことがあまり知らされていなかった。聖ヨハネ・パウロ2世教皇の来日後、1987年に、司教、司祭、修道者、信徒による福音宣教推進全国会議が開かれた。前教皇フランシスコも、公会議の精神を推し進めたと考えられる。そして、私たちも共に教会を作り上げ、今もその歩みを続けている。午後の部では、まず安倍谷司教の講話が行われた。司祭団に対して、各小教区で優先課題に取り組み、福音宣教についても話し合ってほしいということ。そして、今年度のテーマである、未来に開かれた教会についての話があった。次に、青年担当の桑原敦史神父より、カタラント1周年の感謝と今後の巡礼などの取り組みについての話、典礼担当の戸時真嗣神父より、集会祭儀についての話、最後に、教区創立100周年記念誌担当の田中重春神父より、各小教区への原稿依頼の話があった。トス小郡教会主任岩下和樹。写真。講話に熱心に聞き入る司祭たち。写真の説明。席につき講話を聞いている司祭たちの様子を後ろから捉えています。写真終わり。司祭不在の時の主日の集会祭儀の司会者養成講座第1回。6月4日、大名町教会にて、司祭不在の時の主日の集会祭儀の司会者養成講座の第1回目が開催され、71人の参加者が集った。講座の始めに安倍谷司教から、司祭が主日にミサを捧げることができない状況でも、信者が集会祭儀を行うことで、共同体として支え合うことができる。それは信仰を深める上で大きな役割を果たす、と述べた。その後、講師の大山悟神父、大分教区司祭、サンスルピス司祭会から、教会共同体について、をテーマに講座が行われた。まずは信仰の担い手として旧約から新約に至る救いの歴史、キリスト教の教え、教会について、信徒の使命など幅広くキリスト教の要理の復習が行われた。その後、教会共同体を生かす奉仕者としての姿勢、キリスト者の要請について講話があった。また、奉仕者として目の前の人を大切にし、その人に耳を傾け、その人の成長を支えていくため、 謙虚さを忘れず、人を生かすものになってほしい、との思いが参加者に語られていた。参加者からは、一人のキリスト者として、集会祭儀の司会者に求められることが多いと感じたが、聖霊の導きを信じ、また、人は変われないことはない、と大山神父様がおっしゃったので、少しずつ学んでいきたいと思う、という声が聞かれた。なお、同日、久留米教会では、筑後地区宣教師牧評議会主催により、集会祭儀に関する学びが筑後地区信徒に向けて開催された。天霊委員会委員長、西陣教会、戸時真嗣神父。写真、真剣に耳を傾け受講する集会祭儀の司会者として推薦を受けた多くの信徒たち。写真の説明、参加者でいっぱいの養成講座の様子。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。これを受け、教区法では各小教区や団体が100周年に向け取り組んでいること、心がけていることなどについて、具体的な活動を紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークと QR コードがあります。巡礼指定教会の取り組み。4. 佐賀教会、出会いの場所になるように。旅に出ることは、人生の意味を探し求める人の特徴です。教皇フランシスコはこう述べて、私たちを青年の旅に招きました。佐賀地区で唯一の巡礼指定教会です。お一人で、また複数人で訪れ、祈っておられます。時々団体で来られることもあります。信仰の仲間との出会いは嬉しく、ありがたく感じます。佐賀教会は今年創立126年を迎えました。現在の聖堂は2022年7月に建造されました。聖堂正面に聖ペトロ、聖パウロの像が置かれています。聖堂内の窓にはステンドグラスが取り付けられており、イエスの生涯の出来事が描かれています。このステンドグラス製作と設置は、ミラノ外国宣教会のクラウディオ・ガッザルディ神父の発案によるもので、市はイタリアに帰国した際、郷里の教会を回って宣教地の状況を熱心に語り、教会の充実と活動のために資金援助を願い、人々からの心温まる支援を受けて実現しました。イタリアの工房に製作を依頼し、旧聖堂に設置したものを、この度、新しい聖堂にも取り付けました。信仰の道程で、佐賀教会を訪れてくださる方々の祈りが、聖堂の空間に広がり、染み込んでいきます。巡礼者である方々が、ここで神と出会い、信仰の絆を深め、希望に燃え立つことができるように、願い祈っています。佐賀教会、牧山よしみ神父。2枚の写真。佐賀教会、聖堂、上と外観、下。1枚目、写真の説明。聖堂内の写真です。通路を挟んで回収席が並び、両側の白い壁にステンドグラスの窓が並んでいます。2枚目、写真の説明。正面から捉えた外観です。2階部分の中央がガラス張りになっており、聖ペトロ、聖パウロの像が並んでいるのがわかります。写真終わり。2 西日本司祭ソフトボール大会、合言葉は来年こそは。年に一度、西日本教区の司祭たちの親睦も兼ねた恒例の西日本司祭ソフトボール大会が5月13日に開催された。今年は福岡教区が担当となり、試合会場の旧神学院には、大阪高松大司教区、広島教区、長崎大司教区、大分教区、鹿児島教区から精鋭の司祭たちが集結した。文字通りのさつき晴れで、絶好の野球日和のもと、司祭たちは聖書をバットに持ち替えて、爽やかな汗や悔し涙を流した。開催地の教区長であるヨゼフ・アベイヤ司教の開会宣言の後、トーナメント制のための抽選が行われ、我が福岡教区は第一試合、強豪長崎大司教区の若手司祭チームとの対戦と相なった。長崎大司教区は参加司祭が多かったため、50歳で上下を区切り、ヤングチームとアダルトチームの2チームでの参加となっていた。試合は福岡教区にホームランも飛び出し、強豪相手に良いムードで始まったが、徐々に相手のペースとなり、気がつけば16対4の大差で、2025年の春は早々に終わった。次の試合は昨年の準優勝チーム、大阪高松大司教区を大分教区が10対7で下し、大健闘。3試合目はシードの広島教区と長崎アダルトチームとの対戦であったが、広島教区は国際色豊かで、野球は初めて、ルールもよくわからないという司祭もいた。しかし、長崎アダルトチームは容赦なく勝負し、大差を持って決勝に駒を進めた。決勝はトーナメント抽選の時からの嫌な予感が的中し、長崎の2チームでの対戦となった。このため、急遽長崎教区以外が連合チームを組み、戦いを挑むこととなった。が、それでも7対5で競り負け、優勝トロフィーは再び長崎大司教区に手渡された。夜には大名町教会1階講堂で懇親会が催された。そこには敗戦教区司祭たちの、あなたたちは教会のことでなく、こればっかりやっているんでしょう。大人げないにも程がある、など、ユーモアに満ちた負け惜しみも飛び交う、終始賑やかで微笑ましい兄弟たちの輪ができていた。写真。開催教区のアベイヤ司教、左から優勝トロフィーを授与される長崎大司教区の中村道明大司教、右。写真の説明。アベイヤ司教も中村大司教も普段着姿です。チェックのワイシャツの袖を肘の上までまくり上げた笑顔のアベイヤ司教が、同じく笑顔の黒っぽい T シャツ姿の中村大司教にトロフィーを渡しています。写真終わり。教区広報担当者の集い。4月6日、10年ぶりに各教会の広報担当者の集いを開催し、教区内の62教会、うち巡回7教会のうち会場25人、ズーム5人が参加した。開催に先立ち、広報担当者、担当者がいないところは主任司祭やそれに代わる役職の方には事前アンケートの協力を願い、各教会の広報活動の現状や教区法を含む教区からのお知らせの周知方法、教区広報への気づきや提案などをお願いしていた。集いでは、おのおのの現状と広報活動への熱い思いから、発表にほとんどの時間が費やされたが、自分の教会との違いにそれぞれが刺激を受けていた。各教会には個別の状況があり、一様に同じ活動をすることは難しい。 今回の集いのテーマは、各教会の現状を知り、つながることであり、良い分かち合いの時であったという感想が多く聞かれた。現在、教区には5つの常設委員会、典礼、宣教養成、社会福音課、青少年、広報があるが、ヨゼフ・アベイヤ司教の教区内の各地区、福岡、筑後、北九州、佐賀、熊本の5地区にも、この5つの常設委員会、難しい場合はそれに代わる担当者を置き、教区、地区、そして地区内のそれぞれの教会へと情報が流れ、連携して福音宣教活動ができるようにとの呼びかけにより、その趣旨が各地区宣教使牧評議会の運営に生かされている。イエスは小さくされた人々のもとにわざわざ出向き耳を傾けた。大きな声だけでなく、小さな声も聞き逃さないよう、各地区、各教会と密につながり、イエスを述べ伝える広報活動を行っていきたい。写真。ズーム参加者もあった集いの様子。写真の説明。会場内には机がコの字型に並べられ、正面のスクリーンにはズーム参加者の様子が映し出されています。写真終わり。